小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その48、サラートを癒された男。イエスに出会った人々48人目の人物は10人の病人の中の一人の男です。日本のことわざに苦しい時の神頼みとか、喉元過ぎれば暑さを忘れるというのがありますね。ある緊急の困難なことが起こると、人はそこを乗り切るために必死になるけれど、その危機的状況が過ぎると、きれいに忘れてしまうことですが、今日の物語の男たちも主人公を除いてはその良い例かもしれません。でもそれでは、人間にとって一番大切な永遠の命を得ることは、永遠にできないのです。それには何が必要なのでしょうか。ではイエスに出会った人々第48話、サラートを癒された男、どうぞお聞きください。
私の名はベン・ゼラ。元はサマリア村の鍛冶屋だったが、30を過ぎてからサラートという重い皮膚病にかかって仕事を辞めた。その頃は結婚していて子供も2人いたが、私は自分がサラートにかかったと分かるとすぐに離縁して自分から家を出た。神様の掟、律法に従ったからだ。あれからもう5年になるが、私が意を決して祭司様のところに行き、この病を宣告された時のことはまるで昨日のことのように思い出す。
祭司様、私はサマリアの鍛冶屋でベン・ゼラと申します。ちょっと私の体を見ていただけますでしょうか。
どうしたのじゃ。
はい、実は2週間ほど前足に腫れ物ができまして、最初はすぐ治るだろうと思っていたのですが、だんだんそれが腹や腕の方にも広がり始め、そのうち肌の色がなんだか透き通ったように白っぽくなってきたもんで、これはひょっとしてと心配になってきまして。
そうか、どれ見せてみよう。おお、これはなんとここまで広がったか。患部の毛がすでに白くなっておる。これは病がもはや皮膚の下まで及んでいる証拠じゃな。
と申しますと。
はあ、ベン・ゼラとやら、残念じゃが、お前はサラートじゃ。お前は汚れておる。
なんということだ。ああ、神よ。
これからお前はどうしなければならないか、律法の書から教えてやるから、しかと聞け。いにしえの祭司の書いたレビの書じゃ。サラートだと宣告されたものは、衣服を引き裂き、髪を乱し、口を覆って、私は汚れている、汚れていると叫んで歩かなければならない。その症状がある間は汚れたものとみなされ、野営地の外で暮らす。よいか、わかったな。お前には家族があるのか。
はい、妻と2人の子供が。
そうか、かわいそうだが、妻には直ちに離縁状を渡すがよい。だが、出て行くのは妻ではなく、お前じゃ。今のレビの書でわかっただろうが、お前はもはや家族はおろか、地域の人々とも一緒に暮らすことはできぬ。一刻も早くそこを出て、サラートの者たちの群れに入ることじゃ。人里離れたところを歩き回り、どこぞでかまどの煙が立ち上るのを見つけたら、大声で、汚れている、 汚れていると叫んでみよ。すぐに彼らが迎えてくれよう。
わかりました、そうします。
家に帰った私は、愛する妻と二人の子供に涙の別れを告げ、住み慣れた家を後にした。そして祭司様に言われた通り、人里離れたサマリアの山の中をザラートの群れを求めてさまよい歩いた。
あの煙はもしや、汚れている、汚れている。
おーい、ここだここだ。
あの、ご一緒してもいいですか？
当たり前だ。俺たちは群れになってお互い助け合わなきゃ生きちゃいけねえよ。
そうよ、ほら言うじゃねえか。なんだっけ、同病
同病愛哀れむだよ。
それそれ。
まあ仲良くやってこうぜ。どの道もうシャバでは暮らせねえ身だからよ。
こうして私の共同生活が始まった。その生活にもだいぶ慣れてきた頃、ある知らせが私たちを驚かせた。
おい、すげえこと聞いたぞ。
なんだよなんだよ。
あのな、なんでもガリラヤにすげえラビ、立法の先生が現れたんだってよ。
へえ、でどんな？
とにかくその説いてる教えがすげえらしいんだ。ラビだから立法は語るらしいんだが、それが波のラビみてえに何々と書いてあるなんてんじゃなくて、まるで神様みたいに権威を持って私は言うとか言うんだってさ。
へえ、そんなラビ聞いたことねえな。
それだけじゃねえんだよ。そのラビ、病人を治すどころか死人まで控えらせるって話だぜ。
マジかよ、そりゃただものじゃねえな。
そこまで聞いたとき、私はなぜか直感的に、その方に出会えたら私たちのザラートも治してもらえるかもしれないと思い、仲間に聞いた。
その方の名前は何て言うんですか？
ナザレのイエスだってよ。
ナザレのイエス。
それ以来、私はその方の一行が自分たちの隠れ家の近くに来てくれないか、毎日神に祈る気持ちで良い知らせを待っていた。そしてついにその日が到来した。
おいみんな、ナザレのイエスとご一行が今日この辺を通るらしいぜ。
本当か？
ああ、なんでも、いよいよ都をエルサレムで教えを始めるらしくて、その途中、サマリアとガリラヤの境を通るんだと。それってつまり、ここじゃねえかよ、隣村だよ。
そっか、よし、行こう。
こうして私たち10人は、よろけたり転んだり、ある者は杖をつきながら、隣村目指して一斉に走り出した。村に着くと、果たして噂の通り、ナザレのイエスの一行が一休みしているところだった。私たちは遠くから声を限りに叫んだ。
イエス様！
イエス様！どうぞお助けを！私どもは汚れております！
イエス様！
すると驚いたことに、あの方はすぐに声をおかけくださった。
皆さん、大丈夫です。さあ、祭司のところへ行き、サラートが治ったことを見せてきなさい。
主よ、そんなこと言っていいんですか？あの者たちは、それはもうひどい状態ですよ。
ペテロ、だから私は一刻も早く治してあげたいのだ。これまでのあの人たちの過酷な日々を考えたら、私はこの病を心底憎む。さあ、見送ってあげなさい。
そうですか。へい。さあ皆さん、この村の祭司様はそこの道をまっすぐに登っていくと突き当たりの街道におられるから、急いで行きなされ。
おい聞いたか、あのラビ様はサラートは治ったと言ったぞ。
ああ、俺も確かにそう聞いたけどよ。
ああ、 俺この通り治ってなんかねえよ。
みんな、でもあのナザレのイエス様がそうおっしゃったんですよ。お言葉を信じて祭司様のところに見せに行きましょう。
私の声に促されて私たちがその通り出かけていくと、なんと途中でサラートはきれいに治ったのだ。
おい治ったぞ。
ああ治った治った。
ほら見ろ、こんなにスベスベしてるよ。
よし、とにかく祭司様に見せようぜ。
嬉しいじゃねえか。もう死ぬまでシャバには戻れねえと思っていたのに。
祭司様に清いと言ってもらったら、俺たちそこでおさらばだな。まずは胸張ってお互い故郷に帰ろうぜ。
そんな彼らの声を後にしながら、私は息せき切ってイエス様のもとに駆け戻った。そしてその足元に思わずひれ伏したのだ。
主よ、ありがとうございます。おっしゃる通り、すっかり良くなりました。神様に栄光がありますように。
あなたはサマリアの方ですね。私たちユダヤ人から軽蔑されてきたのによく戻ってきましたね。
はい、私を癒してくださったあなた様こそ神の人と信じました。それで何としても感謝をお伝えしなければと思いまして。
ほう、それは見上げた心がけです。ところでペテロ、確か私は10人全部を癒したはずだが、他の9人はどうした？神を賛美するために帰ってきたのはこの外国人の他にはいないのか？
へえ、そのようで。サマリアのこの人がちゃんと帰ってきたのに、あいつらユダヤ人でありながらどうもいけませんな、あの恩知らずどもめ。
ベンゼラと言いましたね。さあ立って帰りなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。
ありがとうございます。でも私は帰りません。ぜひ皆さんと一緒に先生のお供をしたいのです。あの9人はサラートが治ったと分かったらあっという間にちりぢりに消えてしまいました。私は先生とこのご家族のような皆さんと共に暮らしたいのです。
それならこうなさいな。私たちもう 2,3 日ここにおりますから、まずその間に故郷に帰ってご家族に元気な姿を見せては。
そうよ、それから戻っても遅くないわ。遅れても待ってますから。
わかりました、ではそうします。
それから後のあの愛する妻やすっかり成長した2人の子供たちとの喜びの再会を私は生涯忘れることはないだろう。
スザンナ、私だ、ベンゼラだ。
あなたなの？ああ、神様！
ナザレのイエス様が私を癒してくださったんだ。完全にだ。私はこれからの人生、あの方と一緒に生きていこうと思う。古い自分はもうサラートと一緒に消えてしまったよ。
そうですか、それが一番いいわね。
まるで自分に言って聞かせているような、それでいて何かを思い詰めているような妻の声だった。その妻が翌朝私を驚かせた。
スザンナ、どうしたんだその旅姿は。
私もご一緒に参りますわ。息子たち2人は叔父のところであなたの後を継いで鍛冶屋修行をしてもらいます。もう諦めていたあなたが私のところにこんなに元気に帰ってきてくださったんだもの。私もこれからの人生あなたとやり直します。
そうか、嬉しいよ。お前もあの方に会えばきっとわかる。あの方と一緒の人生こそ本当の人生だってことが。じゃあ行こうか。
はい。
こうして晴れて再び夫婦のちぎりを交わした二人の新しい人生が始まりました。それはただ体の病を癒されただけではなく、主イエスのもとにあって新しい命に生きようとする一人のサマリア人と、 その彼にどこまでも従おうとする妻の姿でした。聖書には書かれていませんが、人々は語り伝えています。忠実にイエスに従い神の国を伝えた二人の姿は、イエスがやがて十字架で亡くなり3日目によみがえり天に帰られた後も、あのペテロたちが作り上げた初代教会の群れの中に見られたと。その群れの中では彼らがサマリア人だと後ろ指を指す者はもはや誰一人いなかったと。